どうぞ、ペテロの手紙第2、2章の13節のところをお開きください。これまで私たちは、もし神の敵として生きることを選択したならば、それにふさわしい報いが待ってるんだということを見てきました。パウロはこんなふうに言います。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、踏破心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。ローマ書の2章の6節、そして7節、8節のところです。パウロが言うように、もしあなたが神に従うというそのような選択をするならば、そこには神の祝福があるけれども、神に背を向けて逆らい続けるならば、そこにはそれにふさわしい裁きがあるということを教えました。旧約聖書の中にあってもこのように御言葉は言います。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなんです。詩編の中佐はそんなふうに言って、神から遠く離れているものには必ずそれにふさわしい報い、裁きが来るということを警告しています。ですからお気づきになったように、旧約の時代であろうと新約の時代であろうと同じメッセージを神は常に与えていらっしゃるわけです。神に逆らい続ける者にはそれにふさわしい報いがあるって。しかし常にそこには神の許しがあるということを教えるわけです。ペテロが言ったように、人間も動物もみんな滅んでしまう、死を迎えるんだ。しかし人間にはその後に神の裁きが待っているということを教えました。みんな一人一人その備えをしなければならない。自分の人生の清算をするときに、神がどのような報いをお与えになるのか、永遠の滅びなのか、それとも永遠の祝福なのか。ペテロはこうしてこの教会に入り込んできたこの偽教師たちを、この読者たちに対して彼らの真実の姿を明らかにしようとこの手紙を記しました。彼らのその罪というものが暴露されていくわけです。これまで私たちは、なぜこういう人々が危険なのか、どうしてこういう人々が裁きに服するのか、そのことを見てきました。彼らは肉の奴隷であり、権威を侮るものであり、大胆不敵なものであり、尊大なものであり、高慢な者たちであると。このようにペテロは彼らがいかに罪に染まった者たちであるかということを教えてきました。今日私たちは第6番目を見るわけですけれども、13節の後半のところからご覧ください。そこには彼らが偽り者であり、そして惑わす者だということが記されています。13節の後半に、彼らは昼のうちからのみ騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのですと。まずペテロがすることは、今お読みしたところにこの偽りの教師たちの行動を記しています。どんなことを彼らがしていたのか、改めてそのことをペテロは記すわけです。そして後半14節のところには、今度は行動ではなくて彼ら自身のその心を、行動を生み出しているその心がどういう心なのか、それを明らかにしていきます。大変問題でした。大変罪に染まったこの教師たち、そのことをこの御言葉を通してご一緒に見ていきたいと思います。まず皆さんにこの13節のところで、彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。実はこの言葉なんですけれども、言葉の配列をこう見ていきますとね、言語で楽しみという言葉があって、 考えたという言葉が続き、昼のうちからとか昼間にという言葉が続いて、最後に飲み騒ぐという言葉が、このような配列になっています。大変この13節もそうなんですけども、14節も訳すのは大変難しかったと思います。私たちがしたいのは、この中に記されているペテロ自身が伝えたかったメッセージ、それを我々は見ていくわけですけれども、そのような配列だということをまず皆さんのために置いておいてください。で、楽しみという言葉が最初に出てきているということは、これがペテロが強調したかったことだということです。楽しみ、彼らはこういったことを行うのが大好きであって、それらが自分たちに喜びをもたらすんだと、そういうふうに思ってたわけです。じゃあ一体その楽しみとしていたものはどういうものだったのか、それを見ていくんですけども、ちょっとその前にこの楽しみと訳されている言葉なんですけども、新約聖書の中に5回しか出てきません。で、楽しみと訳されているのはここだけなんです。あとの4回見てみますと、それぞれ快楽であったりとか欲望という言葉で訳されています。ですから、ちょっとイメージが湧きますでしょ。どんなことを彼らは楽しみとしてたかっていうと、楽しむべきことを楽しみとしてたんじゃなくて、そうでないこと、つまり罪を彼らは大変楽しみとしていたということです。じゃあ実際見ていきましょう。どんなことを彼らが楽しみとしてたのか。先ほどからお読みしたように、彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えていた。飲み騒ぐという言葉が出てますよね。これも非常に珍しい言葉で、新約聖書なんか2回しか出てません。こことルカの7章の25節のところだけです。で、飲み騒ぐという言葉、ちょっと皆さんにそのギリシャ語の辞典のその解説をあえて書いていたのはですね、書いておいたのは、シャシとかね、そんな言葉聞いたって何の意味はよくわからない、漢字を見なければ。ですからあえてそこに書いておきました。シャシというのは度を超えて贅沢なことですよね。度を超えた贅沢さ、だからシャシや快楽にふける、逸楽、こういう意味がこの言葉にはあるとギリシャ語の辞典は説明をします。この飲み騒ぐという言葉は、度を超えて贅沢なこととか、また快楽にふけるとか、また逸楽、気ままに遊び楽しむことであったり、またこの言葉というのは快楽の虜という、そういう意味もあります。それが彼らにとっての楽しみだったというわけです。ここでペテロが言っていることというのはね、この人々っていうのは自分の快楽とか自分の欲望を満たすことが自分たちにとっての一番の関心事であったということです。しかもこのように継続して生きること、それを彼らは楽しみとしていたって。しかも彼らはそういうふうに生きることによって自分自身に最高の喜びをもたらすんだと、そのように思っていたわけです。しかもこの喜びっていうのは、彼らは夜だけじゃなくて昼のうちから飲み騒ぐことによって得ていた、そのようにペテロはここで教えています。考えていたっていうのは、継続してそのように思い続けていた。ですからこの偽教師たちのその本性っていうのを皆さんもう少しここで明らかに見ることになったと思います。この人々っていうのは自分の快楽や欲望を満たすことしか考えてない、ね、そしてそのためであれば夜だけじゃない、もう一日中昼間でもその快楽を満たすことを願って、そのような歩みを継続していた。で、これが自分に本当の喜びをもたらす。で、言葉は違いますけど、かつての私たちも確かにそうであり、今の世の中ってこういう人たちにあふれてますでしょ。思いません？なんとか自分のその欲望さえ満たすことができたら自分は幸せになるって、自分の快楽を満たすことさえできれば自分は本当の楽しみを手に入れることができるって。ですから人間って本質的にみんな一緒ですよ。どの時代であってもどの国であっても、まさにこの偽教師たちはそのように歩んでた。で、こういうふうに生きる人々っていうのは救われていない人たちです。 ここに記されていること、また今から見ていきますけれども、こういう歩みをしている者たちっていうのは救われていない人たちです。ちょっと皆さんにローマ人の手紙の13章の13節のところちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、そこに遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかと、このようにパウロがクリスチャンたちに勧めているメッセージがあります。パウロが言いたいのは、かつてのこれまでの救われる前の快楽を愛してそれを満たすことを追求するというそういう生き方ではなくて、救われたものにふさわしい昼間らしい正しい生き方を行いましょうと、そのように進めているわけです。なぜならばここに記されている生き方っていうのは救われた私たちにとってふさわしい生き方ではないからです。私たちは昼間のものであるって、 私たちは故に正しい生き方をするものとして闇の技を脱ぎ捨てて昼間の技をなす、そんなものへと変えられたんだからと。でこの中に6つの名詞が出てきているわけですけれども、もう詳しい説明はしません。もう皆さんもご存知だと思いますけれども、ちょっと簡単に復習しますよね。まずこの遊興の生活で出ています。これっていうのは酒宴の話です。お酒に関する話です。飲み騒いでる様子です。いいです。酩酊とあります。これは泥酔するとかね、強い酒の乱用なんです。ですからここに描かれている姿っていうのは強い酒を飲んで酔っ払ってる人の姿、そういうものの虜になっている話です。で次の2つは淫乱というのと公職という言葉が出てます。淫乱というのは自分の快楽のままに欲望を満たすことです。例えば御言葉が禁止している例えば同性であったり夫婦間以外のセックスであったり、そういったものに対してこの淫乱という言葉はそういう意味を持っているわけです。公職というのは法逸な欲望であったり芳醇な生活、男女間にあってだらしない振る舞いの話です。もっと言えばこの公職というのは不道徳を表すだけでなくて恥じることを忘れた人、何をやっても恥も感じない、何をしても構わないじゃないかって、まさにそういう人の話です。誰が見てても誰に見つかろうと構わないっていう、そういう歩みをしている者たちです。ですからこの3つ目4つ目に出てくるこの名詞っていうのは性的な罪の話でしょ、性的な不道徳、それを記しているわけです。でこれらは全て複数形で描かれているっていうのはいろんな形の罪がこれに関連しているからです。で5番目6番目の言葉を見ていただくと争いがあって、そして妬みというのがあります。争いの生活っていうのは不和であったり口論であったり、つまり地位とか権力とか名声に対する欲望、また優れたものに対する憎しみです。これは救われたものが持っていてはならないことです。だって救われた人っていうのは神の愛があるわけでしょ。全ての中心が自分だっていうのは救われる前の話ですよ。しかし私たちはそこから解放された。でもこの人たちは争いの生活と自分よりも優れている者たちに対しての憎しみを持っている。そして最後に妬みが出ています。もちろんこれは悪い意味であって自分が持っているものに満足できないんです。そして人に与えられたあらゆる祝福を否認し、そして嫉妬深い目を持ってその人たちを見ている様子です。なんで自分がこんなことを経験しているの、なんであの人たちだけが幸せなの、そういった人たちです。この2つは単数です。それぞれの心の態度というものを明らかにしている。ですからこのパウロが教えた教えを見ても明らかです。こういう罪というものを行っている者たちに対してこの生き方というのは救われていない者たちの特徴であって、 救われたあなたたちはこういう生き方から解放されたんだと。だから正しい生き方をしようとパウロは進めたわけでした。まさにここに記されていたこと、それは救われていない者たちの特徴であり、そしてこの今日のテキストをもう一度見ていただくと、このペテロ第2の手紙の2章の中でここに記されている人々の生き方というのはまさに救われていない者たちの生き方です。彼らは酒であったりとかセックスであったりとか、そういう放蕩の生活を楽しんでいたし、しかもそれを昼間から堂々と隠すことなく行い続けていた。だからペテロはこの人たちのことを13節の中にあるように、シミや傷のようなものでという言葉で表しています。このシミっていうのは傷とか汚点という意味です。道徳上の、ね、道徳上の傷であったり、道徳上の汚点です。このシミっていう言葉は、傷っていうのは欠点というふうにも訳される言葉です。ペテロはこういう例えを用いて、この人々が神の前にふさわしくない罪に汚れた存在だということを明らかにしました。シミや傷によって汚れている状態で、ちょっと彼らとですね、イエス様や我々クリスチャンを比較したときにどんな違いがあるかって、覚えてます皆さん、イエス様に関しては傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい地によった。このペテロの第一の手紙の1の19のところに出てくるわけですが、傷もなく汚れもない子羊のようなキリスト、イエス様が傷も汚れもなかったって、ね、イエス様のうちには全く罪がなかった、汚れてる部分がなかった。それはイエス様だけじゃない、私たち救いに預かった者たちもそのような人へと神は変えてくださったわけです。パウロエペソ人の手紙の5章の27で、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つなく、その何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。シミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会を。年齢とともにできるシワの話をしてないことは皆さんお分かりでしょ。そんなこと言ってるわけじゃないんです。教会って言ったときに建物を指してないわけで、クリスチャンたちの話です。救いに預かった私たちっていうのはそのかつての罪から清められたんです。だから清い神の前に立つことができるわけでしょ。でこのようにパウロも救いに預かった者たちについて、そしてさっき見たようにペテロもイエス様がどのような存在だったのか、そのことを教えてくれました。それを見たときに、ここに書かれてある人物とは全く違うでしょ。ペテロが言うように彼らはシミや傷のようなものだって、汚れに汚れてしまってるって。イエス様もそして私たちも違った。ですからそれを見てもこの者たちが救いに預かっていなかったということが言えるわけです。こういう生き方を彼らがしていたわけですけれども、それだけじゃなかったね。続けて13節見てください、ね、その後にあなた方と一緒に宴席につながるときに自分たちの騙し事を楽しんでるんですと。いいですよ、彼らはこういう快楽を追い求め、そこにこそ本当の楽しみがある、そこにこそ本当の幸せがあると、そのように信じて彼らはそれを追い求めてたわけです。それだけじゃなかった。あなた方と一緒に宴席に連なる時に自分たちの騙し事を楽しんでるって。この宴席というのは一緒になって食事をするところ、ご馳走を食べるところです、ね、宴会をする。覚えてます皆さん、教会の中で特にコリント教会なんかは、ね、みんなが聖餐式をするときにその後彼らは食事会をしたわけです。でそのような機会をこの偽教師たちは大変好んでいたこと、そのことがここに書かれているんです。自分たちの騙し事を楽しんでるって、それを彼らは非常に喜んでいたって。何をペテロが言わんとしたのか説明しますね皆さんね。この偽教師たちは自分たちの快楽の生き方を公に楽しんでいただけではありません。教会の中でなされているこの愛賛に 騙すことを目的に連なり、そして教えを受ける者たちに悪影響を及ぼしていたんです。自分たちが罪の生活をしているだけじゃない、彼らは教会で集まる人たちの、その人たちのうちに働いて彼らを騙して、そして自分たちの生き方に彼らが習うようにと、そのような思いを持って教会の中での働きをしていたと、この御言葉を教えるわけです。彼らは騙すことを目的としてだって、彼らが愛さんにつながつながつ愛さんに集うのはそこにいる人たちを惑わすためなんです。パウロはそういう人たちのことをこんなふうに言っています。こういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているんです。これローマ書の16章の18節です。まさにそれがこの教会の中でも起こってたわけです。不思議だと思いません？この人たちの生き方を見たら、こんな人の教えを受けるべきではないって普通思うじゃないですか。でしょ？だって彼らは快楽の虜になってそういうものを追い求めてるわけでしょ。そこに喜びがあると彼らは信じてるわけでしょ。そういう生き方をしている教師から一体何を学びます？その生き方が明らかにしているのは、彼らは神に仕える者たちではないって、偽りの教師だって。普通ならそれに気づいてこういう人たちの教えを受けてはならないって、そういう人たちを教会から追い出すはずなのに、実はそういうことが行われていなかったということです。なぜかっていうと、この偽教師たちは神の前にあたかも正しいものであるかのように振る舞いながら、教会の中で悪影響を及ぼし続けてたんです。パウロはコリント教会の教会に宛てた手紙の中で、コリント第2の11章の13節のことで、こういう人たちは偽使徒であり、使徒を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているんですなんて。ですからコリントの教会もそうだったし、そしてこの小アジアの教会もそうでした。そういう偽りの教師たちがあたかも自分たちは正しい教師である、神の言葉を真実を語る者たちだと、そうやって装って入り込んできて、自分たちが罪の生活をするだけじゃない、そういう生き方を人々が受け入れるように悪影響を与えようと、そのようなことを企んでたんです。そのように生きてたんです。こういうことが教会の中で行われてたんです。そのことをもう一度ペテロは明らかにするわけです。で、今度後半見ていきます。14節のところ見ていきますね。今度は行動から、今度は彼らの心へとペテロが教えを進めていきます。14節ご覧ください。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず。ちょっと皆さん見ていただきたいのは、その目は淫行に満ちており、この淫行と訳されている言葉ですけど、これ新約聖書の中に7回出てきます。で、その7回中5回は姦淫というふうに訳されています。姦淫です。1回だけ低層というふうに訳されているんですけども、この淫行、みだらな行い、この言葉は新約聖書の中に7回出ています。その目は淫行に満ちていると、つまりその人が見ているものはみんなこの淫行に満ちたものだって言ってるんです。どんな人か説明しますよ。こういう人です。この人は、この人々が女性を見るときには自分の性欲を満たしてくれる対象としてしか見てないということです。彼らが考えることは、自分たちの性的願望を満たすこと、その願望を満たしてくれる対象として女性たちを見ている、そういう教会の教師たちがいるような場所ってどんなところです？皆さん、 でもこの御言葉が私たちに教えてくれるのは、まさにそこの教師たち、偽りの教師たちが考えていることは、いかにしてその人たちを騙して自分たちのそういう性的欲望を満たそうとするか、そのことしか考えてないって言うんです。しかもここにあるように、罪に関しては悪ことを知らずって、もちろんこの性的願望もですけれども、他の罪においても飽きることがない、大変貪欲な者たち、もっと欲しいって、もっとそれを行っていきたいって。でここまで見てもね、なんでこんな人たちに教会の人間が騙されてしまうのかって、そんなふうに思いません？生き方を見てもそうだし、教えてる内容を見てもそうです。彼らはいろんな時にそういう機会を探ってるんです。普通だったらこれは大変危険な状態だと、少なくとも教会の中でそういうことに気づく者たちがいて、正しい行動に至るということ、それはもう我々そのように思うわけですけれども、残念ながらこういった人々に誘惑される者たちが群れの中にいたということです。見てください、14節。心の定まらない者たちを誘惑しと書いています。心の定まらないっていうのは、その人がグラグラしている、ふらついているってことです、これ。しかも誘惑するっていうのはね、この言葉っていうのは、餌で誘うとか、餌で捕らえるということ。まさにあの釣りの話を思い出してください。ヤコブもそのことを教えてますけれども、ね、餌がぶら下がったその釣り針、魚が見るのはそこにある餌しか見ない。そこに騙されていく。まさに疑似餌に騙されて釣られる魚のようなもんです。だって魚を釣る人たちっていうのは、そうやって魚を捕まえることが目的でしょ。そのために彼らにとって魅力的なものを前に垂らして、それによってそこに食いついてくることを願っているわけでしょ。まさにこの偽りの教師たちがやったことと同じなんです。彼らはその教会の人々を騙すために、ありとあらゆることを試みていたわけです。実際にパウロはテモテ第二の手紙の3章の中でこう言います。こういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き込まれて罪に罪を重ねなんて、3章の6節です。ですから実際にそういうことがあったということです。実際にそういうことがあるということです。大変悲しい現状をペテロは明らかにするわけです。これ2000年前だけの話ではなくて、今も気をつけなければならないことです。で皆さんね、ここにあるように心の定まらない者たちは誘惑されていくんです。心がグラグラしている者たちは誘惑されるんです。つまりその信仰の土台がしっかりしてない、その信仰の根がしっかりと張ってないんです。まさにここに記されているような人たちはこういう人です。聖書を学ばない人です。聖書を学ばない人がどうやって信仰において成長します？不可能です。だって救われる前の自分はっていうと、救われる前は自分の考えとか自分の経験とかそういうものに基づいて判断をしてきたわけでしょ。でも救われるっていうのはそういうところから解放されて、信仰の成長とともに今度は私たちは自分たちが何を思うじゃない、神が何とおっしゃってるのかに基づいて判断する人に変わっていくわけでしょ。言ってること分かっていただけますよね皆さん。だから信仰的な人、霊的な人っていうのは自分たちがどう思うかじゃない、聖書が何て言ってるのか、神が何ておっしゃってるのか、そこに基づいて判断する者たちです、ね、だからいろんな教えを受けたとしてもそれが本当に聖書的なのかどうか判断できるわけです。でもそれができない人たちっていうのはまだまだ霊的に成長してないんです。その成長してない人たちを見たときに、多くの人たちは御言葉を学んでない、だから成長しないんです。また同時に聖書を一生懸命学んでるかもしれません。でも学んでいてもすぐにその教えを忘れてしまうのであれば成長を見ることはできません。 皆さんがどんなにたくさんのノートを取ったとしても、それが皆さんの生活に生きていなければ全く意味がないわけでしょ。私たちは学ぶことに満足しているかもしれない。神が要求しているのは学んだことを実践するようにと教えているんです。学んだことをどれだけ自分が、ね、心に受け入れたかということは、その教えに従って生きているかどうかによって明らかになります。ですから聖書を学んでいてもその教えをすぐに忘れる人、聖書の教えを実践していない人は、どんなに学んでいても、どんなにたくさんの情報を持っていたとしても信仰は成長していません。だからいろんなことに惑わされてしまう。まさにここにあるように心の定まらないふらふらした状態の信仰者である。私たちが目指すのは常に聖書に基づいた判断ができる人たちです。神が何ておっしゃっているのか、そのことに基づいて判断ができる者たち、そういう人たちを目指すわけです。またもう一つだけ、このフラフラする心の定まらない人たち、彼らの問題って何かっていうとね、よくこういう人がいます。すぐに人を見てしまう人です、ね、その人が自分の好みの人だったら、教えられている内容よりも教えている人に惹かれてしまうためにその教えをそのまま受け入れてしまうって、気になったことありません？そんなケース、この人が教えてるんだから間違いないわって、ね、こんな素敵な人だから教えてる内容は正しいに違いないわって、まさにこういった人々っていうのはここにあるように心の定まらない者たちです。私たちが見なきゃいけないのは神のお言葉なんです。ここに立つんです。ですからいろんなことを私たちは日々経験します。いろんなものを読みます。いろんなものを耳にします。いろんな教えを周りのクリスチャンから聞くかもしれない。その時に私たちがするべきことっていうのは、本当にそれが聖書が教えていることかです。もし皆さんが確かでなければ、確信がなければ、周りのクリスチャンたちと話すことです。あなたどう思うって、これこの教えっていうのはどうなんだろう、こういうことを聞いたけどこれって本当に聖書が言ってることなんだろうか。そうやっていつも御言葉でもって吟味するならば、間違いなくあなたの信仰っていうのは変わってきます。ここで言われている人たちはそういうことをしない者たちです。そこで彼らはこんな考えられないような偽教師たちによって騙されてしまう。そのことをペテロは警告するわけです。さて、この最初に記されていたこの偽教師たちの心の様子、最初に出てきたのは彼らは性欲に満ち溢れている、そういう存在だ。二つ目に出てきているのは彼らは物欲に満ちているって、14節の後半見てください。その心は欲に目がありません。欲に目がないってあります。でこの欲というのは貪欲さとか欲深さっていう意味なんですけども、目がありませんって日本語に訳されています。これは大変難しい訳だったと思います。どういう意味なのか、この言葉ではね、目がありませんというのは何々の点で鍛錬されるとか習熟するとか訓練されるとか、そういう意味なんです。でそれでこの言葉に関してバークレーという神学者はこんな説明をしているので、その説明をちょっと皆さんにご紹介したいと思います。この目がありませんと訳された言葉は、スポーツマンが試合のために自分を訓練し鍛えるときに用いられる言葉である。この人たちは実際にはただ禁じられた欲望に対してのみ集中するために自分の知性を鍛えたのである。彼らは良心を滅ぼすまで意図的に良心と戦い、また鋭敏な感覚を抑圧するまで意図的に感覚と格闘したのである。彼らは禁じられたことに集中するために意図的に自分を鍛えたのである。彼らの人生は徳を滅ぼし義の技法に長けたものとなるための大変な努力の継続であったって。そういう意味を持った言葉がここで使われてるって。つまりね、この人たちは自分のやりたいことをやっていきたいんです。 主イエスキリストの救いを受け入れていなくても罪を犯せば良心の呵責を少なくとも私たちは感じます。この人たちは何したかというと、そういうものを一切感じないように鍛えたというんです。そういう人たちなの。彼らは欲によって鍛錬された心を持っている。直訳すればこの箇所はこういう意味です。彼らは欲によって鍛錬された、また貪欲に習熟された心を持っている。自分たちの心が罪を犯しても犯しても犯しても責められないように彼らは鍛えたんです。そういう人たちだとこの箇所は我々に教えてくれているんです。彼らの心はそのような性欲で満たされている。どうやったらそれを満たすことができるかを考えているし、同じように物欲に満たされている。どうやったらもっと物を得ることができるのか。彼らは何かを与えるというんじゃない。彼らは人から何を得ることができるか、そのことを考えながら生きていた。そういう人々だとペテロは言うわけです。だから見てください、14節の終わりに彼らは呪いの子ですと書いてます。まさに呪いを受けるにふさわしい者たちだって。覚えてます、イエス様がマタイの福音書の25章で永遠の滅びに至る者たちに対して次のようなことを言っています。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れって覚えたら一緒でしょ皆さん、ね、誰が呪われた者たちだったか。この人たちは神の救いを拒み続ける者たちです。主イエスキリストが備えてくださった完全な救いを拒み続ける者たちです。そういう者たちに対して神がおっしゃることは、呪われた者どもって、私から離れて永遠に離れて、あなたたちは悪魔とそしてその使いたち悪霊たちのために用意された永遠の火、地獄に至るんだって。それがあなたたちにふさわしいことだって。ここでも同じことをペテロは言ってるんです。だって今我々見てきたように、彼らの行動もだし、彼らのその行動を生み出している心ももう罪に染まりきってる。ペテロが言ったように、シミや傷のようなものだって、汚れに汚れ果てた者たちだって。この人たちは自分たちが神の祝福を拒んでるだけじゃない、周りの人々が神の祝福を受けないように妨げてるんです。だから呪われた者たちなんです。こういう人たちだったということをペテロは言います。最後にちょっと皆さんに7番目見ておきたいんですけども、14節の後半のところから15節16節のところをご覧ください。非常に強欲な者たちであるということが分かります。15節に、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。この偽教師たちに対してペテロは、彼らは正しい道を捨ててさまよっていると言います。この正しい道とは何かというと、もちろんまっすぐな道の話です。この2章の2節のところでペテロは真理の道という言葉を記しています。その道と同意語です。正しい救いへと導く正しい道の話です。神がご自身の御言葉である聖書に記された救いへと導くその真理の道の話です。この偽りの教師たちはその正しい道を捨ててと書いています。この捨てるという言葉は、その道を意図的に捨てるということです。そしてそのまっすぐな道を歩むんではなくて、間違った道をさまよいながら歩んでいるって、そういう選択をしたということです。これ そしてまさにそれっていうのは、不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったって。でこのバラムという人物、これは誰であったか皆さん覚えてます？預言者でしたでしょ。モアブの王であったバラクは、イスラエルがあまりにも多いのを見て、なんとかイスラエルに勝利するためにこのバラムを呼ぼうとするわけです。バラムを呼んで、この預言者にイスラエルを呪ってもらおうとするわけです。それによって自分たちはイスラエルに勝利することができる、 そのように考えて、そしてバラクはこのバラムを自分のところに招こうとするわけです。もちろん使いを使わすわけですけども、バラムはやってきません。彼は主の前に尋ねるわけです。どうしましょうって。その時に神がこんなことをバラムに言ってます。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。これイスラエルの民の話です。呪ってはいけない。その民は祝福されているからだって。このように神が答えを与えました。行っちゃいけないって。イスラエルは呪ってはいけないんだって。でこのことは全て民数記の22章の中に出てきています。ところがその報告を受けて帰ったこのバラクから使わされた者たち、その報告をします。そして今度は何をしたかというと、バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちをこのバラムのもとに使わすんです。そしてこんなことを言うんです、ね、どうか私のところに来てくださいって。それを拒まないでくださいって。バラクは、王であるバラクはこう言ってます。私はあなたを手厚くもてなしますって。で面白いのは、もうバラムは神様からのメッセージをもらいましたでしょ。行っちゃいけないし、イスラエルは呪ってはいけないって。にもかかわらず、この言葉を聞いたときにバラムはもう一度神の前に立つんです。で立つときにこんなことを彼は、その彼を迎えに来た者たちに言うんです。それは、今晩もここに留まりなさい、主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。不思議な話ですよね。もう神様の答えは出てたんです。それでも彼は答えを求めた。なぜかというと、この言葉を聞いたからです。王はあなたを手厚く迎えますから、手厚くもてなすから、どうぞ来てください。このペテロが教えるように、このバラムはどうだったか。不義の報酬を愛したと書いています。つまりバラムの心を動かしたのは、バラクのところに行くことによって何を手にすることができるかです。この不義の報酬を彼は愛したんです。神の言葉よりも。それをペテロはここに記しているわけです。まさにこの偽預言者たちも同じだって、偽教師たちも同じだって。彼らは神に従うよりも、だってそれを教えようとしているわけでしょ。でも自分自身が従ってない。神に従うことよりもこの不義の報酬を愛したんです。どうしたらもっと自分の快楽を満たすことができ、どうすればもっと物質を手にすることができるのか、それを彼らは愛していたって。まさにこのバラムと同じである。その時に神が何をなさったのか見てください。16節。しかしバラムは自分の罪を咎められましたって。どのようにして、どのようにして彼の罪が責められたのかって。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の死骸沙汰を阻んだのです。この狂った振る舞いをとどめさせたって。不思議な方法で神様はこのバラムの心にメッセージを与えたんです。あなたのやってることは間違ってるって。そして感謝のことにバラムはそのことに気づくわけです。そして彼は悔い改めるわけです。私たちがしっかり覚えなきゃいけないのは、この預言者でさえもこういったものによって心が動かされてしまう。パウロがこう言いますでしょ。金銭を愛すことがあらゆる悪の根だって、ね、注意していないといろんな誘惑によって私たちは騙されてしまう、惑わされてしまう、ね、まさにこのバラムがそうであったって。でも感謝のことに、この出来事を我々を見るときにこういうことが言います。神はこのバラムは憐れんでんです。そして神は彼に過ちを示して、そしてこの悔い改めの機会を与えてくださったということは、皆さんね、神様は救いの機会をいつも備えてくださっているということです。特にこの咎められたっていうこの名詞ですけれども、これが 最初に出てきています。この16節の中を見たときに強調したいからです。神は彼の心に働いて、そして自分が間違ってるんだっていうその確信をもたらしました。自分の選択が神の前に正しくないことを示された。そして彼は神の前に立ち返るんです。ひょっとしたらクリスチャンでも神はあなたの心に働いてるかもしれない。あなたのやってることは間違ってるって、あなたの選択は間違ってるって、感謝のことに神の前に立ち返るときに神は許してくださるということです。我々の責任というのはこの神様に従っていくことです。それを神は私たちに要求されている、当たり前なんです。この方は神だし、この方は私たちの主人だからです。私たちの人生というのは自分のために生きるものじゃありません。それはかつての人生です。でも新しく生まれ変わって本来の生き方をするものに変わった、その人生というのはこの主人である主に従うという人生です。だから皆さんもよくご存知のように、私たちが主の前に立った時に問われるのは、私に従ったかどうかです。あなたが何を達成したのか、何をあなたがしたのかじゃない、私の言葉に従ったのかです。神の要求はそこだけです。私たちが教えられるべきことっていうのは、自分のやっていることが本当に神の前に正しいのかどうかです。それを吟味しなきゃいけない。この後に私たちは聖餐式をしますけれども、まさに聖餐式が意味するものはそこです。あなたの信仰を吟味するんです、ね、信仰者の皆さん、悲しいことに私たちは罪との戦いに敗北することが多すぎます。でも感謝なことに、そこに神の許しがあるって、いつも自分の心を吟味しながら罪から離れ続けていくことです。感謝なことは、私たちの主は許しの神だって、まあ、バラも同じように許されたって。そして同時にこの救いに預かっていらっしゃらない皆さん、主に背を向け続けている皆さん、神が何回も何回も何回も何回も繰り返すように、必ずあなたの罪に対して裁きが来るということです。でも神は忍耐を持って、憐れみを持って待ってらっしゃる。救いのチャンスがあるときに、その救いを求めて出てくることです。感謝のことは、私たちの神は憐れみの神だということです。どうかこれから私たちは聖餐式につきますけれども、自分の心を吟味してこの式につきましょう。祈りましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちが御言葉を見るときに、あなたがどれだけ愛と憐れみに富んだ方であるか、満ち溢れた方であるかということを教えられます。主を感謝いたします。私たちのようなものを許してくださり、許し続けてくださっていることに感謝を申し上げます。どうかあなたを信じている一人一人、この救いに預かった一人一人が自らの心を吟味して、そしてあなたの前にふさわしくないものがあれば告白して、悔い改めて、今一度あなたに従う決心を持って、あなたの後をついていくことができますように。この中にまだあなたを知らない魂がいるならば、主よ、どうぞその心に働いてくださって、今日が救いの日となりますように。この愛する皆さんをあなたにお委ねして、あなたの御業がなされることを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さん、ご起立ください。